練馬映像人インタビュー。このポッドキャストでは練馬にゆかりの映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。第1回第2回のゲストは映画監督、テレビドラマ監督の田崎龍太さんです。田崎監督、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田崎さんは仮面ライダーアギト、仮面ライダー電王、仮面ライダー呪王など大人気の平成仮面ライダーシリーズや科捜研の女シリーズなど数多くの作品で監督を務めていらっしゃいます。特に仮面ライダーシリーズは練馬区大泉にある東映東京撮影所を中心に撮影されています。このインタビューではご自身そのものが映像人として育てられ、また多くの若いキャスト、スタッフが育っていく撮影所についてのお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田崎監督にとって練馬区といえばどんなところを思い浮かべますでしょうか。
やっぱり東映東京撮影所が僕にとっての練馬区のおへそというか中心というか、そんな感じがいたします。
本当に仕事場っていうことですもんね、基本的にね。
そうですね、もう通い始めて三十数年ですよね。21、22ぐらいの時から通い始めてるんで、で通い始めた頃は品川区に住んでたんですね。戸越銀座っていうとこでしたけど、だから練馬区大泉はすごく遠かったですね。なんか最初は
ものすごく通いにくかったんじゃないですか。
通いにくかったですよ最初まあそのせいで車買ったりとか、仕事場ですね僕にとって練馬区は。
結構愛着のある感じでいらっしゃいますでしょうか。
意外とね、大泉学園の駅そばではロケあんましないんですよね。ちょっと交通整理がしにくいというか、僕らが占拠しちゃうと交通が麻痺してしまうような割と狭い構造なので、まあ、大泉学園の駅のそばってあんまりロケしないんですが、例えば光が丘とかそういうロケしやすい街中とかは何回も行きましたね。
映像の世界に入ったきっかけが1987年の仮面ライダーブラックで、大学生のまま助監督に就くというところからのところだと思うんですが、その助監督として現場についていく中で、このまま映像の世界に生きていこうという確信みたいなものって大体どういうタイミングで生まれたんでしょうか。
助監督になるのはそれほど難しいことではないですよね。僕の場合はその仮面ライダーブラックっていうのが毎日放送で始めるということになり、東映の撮影所としては全く新しいラインだったんですよね。それまで毎日放送の枠を東映でやってたわけではなく、全く新しい枠がそこでポコッと生まれたということで、それに関しては新しいスタッフを集めなければならなかったわけです。東映はそこにやってみたいですっていう僕がいてポンと入ったということで、まあそれは例えば今の若い方でもそういうことはあるケースで、そこまではいいとして、そこから先、その一生っていうことはですね、やっぱり助監督から監督になりっていうことができるのかなっていうのがまあありますよね。単純にその助監督自体思ったんですけど、一つのこうスタッフのこう塊があるじゃないですか。僕らの言い方が組っていうんですけど、例えば田崎が監督してると田崎組っていうんですけど、一つの組で監督が一人なんですよ。で、助監督4人ぐらいいるわけです。監督1人に対して助監督4人ってことは、なれる確率4分の1かと、単純にすごく大雑把に計算すると。実際はその4人の助監督年齢に差があるので、一つの座を4人で争うわけではないんですけど、でもなんとなくそういうふうに考えた方がいいなと思って、助監督としてなるべく人の後ろというよりは前に前に出て何とかしていこうっていうことをまあやって、それがまあ修行だったんですけど、でまあ監督になって1年2年ぐらいですかね、このままやっていけんじゃないかなと思ったのは、それまではやっぱちょっと不安でした。
結局仮面ライダーブラックは RX も含めて2年作品があって、長く続くシリーズの現場だからこそ中で熟成されていったりとか育っていくっていうところもあるんじゃないかと思うんですが、
シリーズが長く続く短く終わってしまうっていうのはまあ両面ありまして、いい面もあるし、マンネリ化というか慣れ合いというかになってしまうことも、まあ、あろうかと思うんですね。
ルーティンになってしまうことも危ないかもしれないけど、同じメンバーだからこそ育っていく環境になっているようなところもも
ちろんあります。それはだから長いシリーズのいい面ですよね。今もだから例えば若い監督だと上堀内監督とか、30代の監督がまあ何人か仮面ライダーにはいますが、そういう方たちが助監督から育ってきたというところは一つ実績としてあると思います。そういう人を育てる意味では、やっぱシリーズって結構よりかごとして優れてるなと思いますけど。
助監督時代の得た経験で今の自分に本当に力になってるなと思うようなことってありますか？
コミュニケーションの仕方ですかね。映像ってすごい乱暴な例えですけど、まず台本ありますよね。台本っていうのは文字情報じゃないですか。下手すればキロバイトっていうデータじゃないですか。キロバイトのデータがまずあって、それをもとに何人もの人間が集まって映像にしていくと。で、映像になった時にはギガバイトのデータになってるわけですよ。で、その間を埋めるのが僕ら現場の人間で、台本っていう設計図をもとにこう立体として積み上げていかなきゃいけない。それにはやっぱり一人じゃできないんですよね。僕が例えばカメラマンにこういうことをやりたいんですとお願いする、あるいは俳優さんにこの芝居はこうこうこうだから今の芝居は違うんじゃないかとかっていうことを僕らは言葉で伝えなきゃいけない。それはそれでまたキロバイトが行き交うわけですけど、その日々のキロバイトの行き交うことを経てギガバイトのデータができてくると思うんですね。だからそういう意味ではそのいかに効率よくキロバイトのデータをやり取りするかっていうところだと思うんです。で、それはだから修行時代に培って能力かなという気はしますけど。
そういったそのまあ助監督時代を経てですね、今度その監督としてどう進化していったのかというあたりをお伺いしたいんですけど、簡単に経歴ご紹介しますが、1995年の超力戦隊オーレンジャーでテレビドラマの監督としてはデビューという形ですね。96年の激走戦隊カーレンジャー、97年の電磁戦隊メガレンジャーで監督ローテーションに入り、それぞれ全体の4分の1である13本を監督されています。監督としてシリーズの現場に入ってここで得たなというようなことってありますか？
助監督が見る現場と監督が見る現場って見え方が全然実は違っていて、同じ作業を同じように見てるんですが、それでも助監督って監督から見るとまだまだお気楽に現場を見てたなという気がしているんですよね。まず監督になるとタイムマネジメント必要なんですよね。今日これだけのスケジュールを取らなきゃいけないとかっていうことがあり、でもう一つスタッフに対しての采配が必要であると。で、一番大事なお芝居をどう作っていくかっていうことですかね。タイムマネジメントってことは助監督も考えてはいるし、スタッフに関しても考えてるんですけど、肝心要のお芝居に関してはやっぱ監督のものっていう意識があるから、助監督としてそこに突っ込んでいけないところがちょっとあったような気がします。助監督時代って例えば監督に今のお芝居って変じゃないですかっていうようなことですけど、それなかなかやっぱ言えないですよね、思ったとしても。だからそこに一個壁があったような気がするんですよね。その壁の外側にいようとしてて、今から思えば壁の内側に入ってってもっと芝居に関して突っ込んでいっても良かったのかなっていう修行時代ね思いますけど、やっぱそれは助監督時代ってなんかそこに聖域みたいなものを感じちゃって、なかなかこう俳優さんと監督のものっていう感覚はあった。でも監督になってやっぱりそこってちょっと困りましたよね。今までそこに突っ込んだことがないから、今一つ俳優さんに対しての言葉を自分で持ってないというか、脳に気がつく、そこからいろいろ考え始めるっていう感じですかね。
メガレンジャーの翌年98年、聖獣戦隊銀河マンでパイロット監督、作品の基盤作りに参加するということもパイロット監督の役目だと思うんですが、
1から10まで全部作んなきゃいけなくて、オープニング、エンディングとか含めてですよね。例えば変身パターンをどういうふうに変身した方がいいのかとか、そういったことも含め、あるいは作曲家との打ち合わせとかも含めね、またここで作曲家に対しての言葉って必要になってくるんですよね。この作曲家にどんな球を投げるとどういう答えが返ってくるのかとかっていう、銀河マン佐橋先生でしたけど、最初に佐橋さんとお仕事してよかったなと思いますね。あの作曲に関してはね、共通するものがあったりとかして、パイロットに関してはやっぱりこう、例えば第1話なんとかって出たりするじゃないですか。その出方とかどうするのかとか、あるいは CM に入る時のこうアイキャッチどうするのかとか、そういう細かいことまで全部、例えばだから料理をお客さんに提供するとしてですよ、3話以降の監督っていうのはお皿の中の料理を作ればいいんですよ。だけどお皿とかも選ばなきゃいけないのがパイロット監督っていう、そんな感じでしょうかね。
店の内装からってとこですよね。
そこからやんなきゃいけないのがパイロット監督の仕事の、まあ、仕事量が多いところですかね。
もうそのお膳立てのところをしっかりやらなきゃいけないというところは、
そうですね。例えば原稿番組だと仮面ライダーセイバーってありますが、 ノーザンベースっていうセットが出てきますよね。戦士たちが集結してる。あのセットのデザインとかも、デザイナーと打ち合わせするのはパイロット監督なんです。パイロット監督とデザイナーが作ったものを1年間使っていくわけで、でやっぱそこに関しては責任重大なんですよ、そのパイロット監督。例えば変な構造とかにした場合は、なんか取りにくいな、このセットは、っていうようなことが出てくるわけで、今のセイバーのセットを見ると、あ、やっぱりパイロット監督、デザイナーと打ち合わせしていい感じに仕上げてくれたなっていう感じはしますよね。
非常に数多いシリーズを手掛けてますが、その中でこの経験が自分を監督と進化させたなと強く感じられるシリーズっていうのはあったりしますか？ま
あ、仮面ライダーで言ったらやっぱ仮面ライダーアギトの劇場版ですかね。あの劇場版は今も仮面ライダーの劇場版年2本3本ぐらいのペースで公開されてますが、そうなるきっかけとなった一本ではあったんですよね。その前の仮面ライダーの映画っていうのは、例えば漫画祭り的な仮面ライダーブラックで言うと鬼ヶ島へ急行せよかなとか、もう一本ありましたけど、それは他の番組との抱き合わせの一本だったりしたんですけど、仮面ライダーアギトとガオレンジャーでしたかね、あの時は。やっぱその2本だけで一つの興行っていう形だったので、仮面ライダーは異例の長尺だったんですね、当時からすると。60分ぐらいでしたかね。ディレクター使ったらもっと長いんですが、まあそういう尺でやると。で、しかもある程度の予算をつけてっていうことをやったのは初めてだったので、あれは結構やっぱり勉強になりましたね。例えば同じテレビをやってるスタッフが、これは映画なんだという目の色の変わり方をするのも目の当たりにして、やっぱりその映画って、あの映像そのものでお客さんからお金をいただくっていうことですね。テレビと違って。テレビはまあ広告料というものが間に入ってるんですけども、映画は映像そのものにお金を払ってもらうっていう構造なので、お金をいただける価値のある映像を提供できるかどうかっていうところは、やっぱり映像屋の我々としてはすごく気になるし、こんなことじゃお金いただけないよっていうその覚悟みたいなものはやっぱりあったわけで、あれはやっぱり監督として一つ経験として大きなものを積ませていただいたなと思ってます。
これ田崎監督としても劇場映画初監督作品ですよね？
ええ、そうです。
劇場版仮面ライダーアギトプロジェクト G4 ですよね。
監督としての経験値もあるけど、我々仮面ライダースタッフ全体として初めてそういう映画をテレビと並行でやるということで、ものすごいいろいろ吸ったもんだがあったわけですよ。それは舞台裏はね、その経験が今に生きてる。今や制作体制としてテレビを50本撮りながら年間何本も映画をリリースできるようになったというところでしょうか。その幕開けの一本だったような気がします。同じスタッフというか、まあ、AB 班が立ったりしますけど、それでもテレビを走らせながら映画を撮るというのは結構大変ではありますよね。
印象的なシリーズとかってあります？個人的に。
仮面ライダーファイズっていうのは、アギットから始めて、白倉プロデューサーであり、井上俊樹先生が本を書き、まあ、龍騎は小林靖子さん書いてますけど、劇場版は井上先生で、で、まあ、監督僕がやりっていう、そのチームが3年続いたわけですよね。アギと龍騎ファイズと来て、これをなんかとどめにしようみたいな感覚はちょっとあったですよ、なんとなく。もう一つはその拡大していく感じで、パート1、パート2、パート3と捉えた場合ね、アギと龍騎ファイズっていうの、やっぱパート2ってパート1より上がるのは必要なんですけど、パート3がその後のシリーズの運命を握ってるような気がしてたんですね。パート2まで上がって3で下がった場合って、そのシリーズってそんなに長続きしないんじゃないかなと思っていて、でパート3が2と同じぐらいか、まあそれ以上に上がれば、その後とも長いシリーズになるんじゃないかなって気は、他のシリーズ映画を見ていてちょっとしました。そういう意味では、仮面ライダーファイズっていうのは、それまでの経験を全てぶち込んで全力で当たったような気がしますね。
変身ギアと適合すれば、本来の変身者じゃない人間がそのライダーに変身できるっていうロジックは初めてファイズで持ち込まれましたよね。
その目みたいなものは仮面ライダーアギトで翔一が G3 を着るっていうイベントがあったりとかしたりしたので、そういうところはちょっとあったんですけど、まあでも ベルトを例えば他の人がつけられるとか、つけて変身するとやがて命を蝕んでしまうベルトがあるとかっていうことは初めてじゃないですかね。
そういう意味では非常にこう、まあ、面白いシリーズですよね、ファイズはね。
そうですね、いろいろ冒険したと思います。
撮影所で1年間同じ作品に携わる、また翌年も同じスタッフで別の作品に携わるという、まあ、螺旋ループ構造みたいな感じが仮面ライダーのシリーズだと思うんですけど、ご自身の進化にどんな影響があったとお考えですか？
撮影所って優遇場って感じなんですよね。中にいると年が経つの感じないっていうか、アギとリュウキファイズの頃はまだまだ子さんのスタッフがいて、例えば60過ぎの照明部さんがものすごい重いライトを担いで歩いてるとか、普通街中で60過ぎの方がこんなもの担いで歩かねえなっていうことなわけですけど、まあ旅行所の中にいると意外とみんな平気っていうか、日々の延長なので普通にこうそういう年取った方も普通に働いてらっしゃって、意外と撮影所を離れた方がガクンって年取ったりとかする、久々に遊びに来てね、やっぱなんか撮影所って竜宮城だなって思いますね。そういう意味では自分が進化したっていう実感は実は何にもなくて、螺旋の中にまだまだいるのかもしれません。
次回もお話を伺いたいんですが、その前にですね、このコロナ禍で自宅で過ごすことが多くなった皆さんにぜひ見てほしい、ちょっとでもそのうつうつとした毎日に明日の勇気につながる一本、おすすめの作品をお勧めいただきたいなと思ってるんですが、いかがでしょうか？
明日の勇気につながるかどうかはちょっと謎ですが、こういうコロナ禍なので映画館すら行くの怖いとおっしゃる方も いらっしゃると思うんですよね。でご自宅で映画を楽しんでいる方もいらっしゃると思うんですけど、自宅で見るのに非常に適している映画という意味で、サーチっていう映画をちょっとお勧めしたいなと。これは娘が行方不明になったお父さんがいろんな方法を駆使して娘を探すっていう、まあメインプロットはそれなんですけど、この映画が変わってるのはコンピューターとかの画面から出ていかない、全部コンピューターの画面の中で物語が進行する、まあ、こういうリモートの中でお話が進行していって、最後の最後までテレビ画面かコンピューター画面かスマホの画面かの画面だけしか映らないんです。この画面だけで失踪事件とその真相っていうのを見せきるっていう非常に斬新な映画で、日々ねリモート会議などでリモート疲れしていて、映画までリモートかよって言われるとちょっとあれなんですけど、でも例えば自宅でコンピューターとかで見る分には非常に臨場感あると思いますね。まさにコンピューターの中の画面しか映んないんで、今まさにここで起きてるっていう感覚が得られるんじゃないかと思って、僕は確かスクリーンで見たんですけど、ご自宅で見ても非常に楽しめる内容だと僕は思います。
ということは最近の映画ってことですよね、これ。
最近です、最近です。まあ、でもこれはねコロナでリモート撮影してるってことじゃなかったと思います。コロナの前に作られた映画だとは思いますが、でもそういうなんか非常に斬新な映画なので見てみてください。
ちょっと私も不勉強で全然知らなかったので、これを機会にちょっと拝見してみたいと思います。田崎監督、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回第2回も田崎監督にお話しいただきます。お楽しみに。